この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院血管内治療センターセンター長難波です。
よろしくお願いします。今週は脳卒中治療の進歩についてのお話です。脳卒中というと非常に怖い病気ですよね。改めてどんな病気なのか教えてください。
脳卒中というのはですね、脳の血管が詰まったり、はい、破れたりする病気ですね、で脳の血管が詰まると脳に酸素とか栄養が運ばれなくなって、脳梗塞が起こります。で脳の血管が破れますと脳内出血を起こしたり、くも膜下出血を起こしたりするということで、脳卒中というのはですね、脳の血管の病気の総称を言いまして、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血を合わせた病気を脳卒中ということになっております。症状ですけども、脳卒中は、血管の病気ですので、血管が破れたり詰まったりすると急に症状が起こります。で脳出血の場合は急に麻痺が起こったりとか、それも体の片側だけですね、右半分とか左半分、麻痺が起こったり感覚がおかしくなったり、あるいはその場所が言葉に関係するような場所ですと急に言葉が喋れなくなったり、あるいは意識が悪くなったり、そんなことが起こったりします。それからくも膜下出血は脳の表面に急に出血が広がるような病気なんですけれども、これは突然の頭痛ということが一番多い症状のようです。一般の方々にとってですね、その脳の症状というのは話で聞いただけだと非常に分かりづらいとは思うのですけども、これはですね、もうなんとなく手が動きにくいとかですね、なんとなくこうしびれるとか、そういうレベルではなくてですね、もう突然はっきりとですね、手足が動かないとかですね、言葉がこう思い出せるんだけども言葉になって出てこないとかですね、そのはっきりとした症状がやはり脳の症状ということになろうかと思います。
なるほど。例えば家に帰って、なんかもう今日は疲れすぎてしまって一晩寝れば大丈夫かななんて思われる方も多いかと思うんですが、その症状が出た時には一晩寝ちゃダメなんですよね。
そうですね、はっきりとですね、手足が動かない、感覚がおかしいというような症状がありましたらですね、これはもう本当、待っていると治療できるものも、治療できなくなってしまいますので、もう一刻も争ってですね、病院に、おいでいただきたいと思います。血液が通わなくなると数分で脳は傷んで、回復できなくなります。ただ、その本当に血液が通わないところの周りにはですね、血液がなんとかこう通ってて、また助けられる部分が残っているのですね、でそこの部分をなんとか救いたいというのが脳梗塞の治療ということになりますけれども、いろいろ新しい脳の血管が詰まったところの、血栓が詰まっていることが多いんですけども、その血の塊をですね、溶かすお薬が使えるようになっているのですけども、それは症状が起きてから4時間半以内に使わないと、効果がない。
じゃあもう寝てる場合じゃないわけですね、おかしいと思ったらすぐですね。
そうですね、病院大抵症状が出てからすぐ病院に連絡をされる方っていうのはやっぱり珍しくてですね、どうしようかとやっぱり慌ててしまいます。
思いますよね。
1時間ぐらいはこうあっという間に経っちゃいます、病院においでになるまでですね、それから病院においでになってもすぐにこう治療ができるわけではありません、その薬を使っていいかどうかとかを確かめるためにですね、いろんな検査、採血をしたり、頭の写真を撮ったりという検査がありますので、目標時間がですね、病院においでになってから1時間以内に薬を注射できたらいいなというようなのが目標となっておりますので、LINE までに1時間で注射できるまでに1時間ぐらい見積もるとですね、もう本当2時間ちょっとぐらいしか余裕がないわけなんですよね。ですから発症して様子を見てるともうたちまち時間切れになって治療ができないことになってしまいます。
そうですね、これはもう、ご自身で迷われている方がいたらご家族の方とか声かけてほしいですね。
そうですね、ご自身で、倒れられてですね、訴えることもできないような状況になっているかもしれないですし、周りの方が気づいたらすぐにですね、病院においでになるように、常日頃ですね、気をつけていて ていただければと思います。
さあ、その治療方法についてです。今医療は非常に進歩してきているということなんですが、治療はどのようにして行われるんでしょうか？
そうですね、脳梗塞ですと今から15年前ですね、
はい、
にはその、血栓を溶かすような遺伝子組み換え組織型プラスミノーゲンアクティベーターというお薬が使えるようになりました、
はい、
ただこの時はですね、15年前は、まあ、3時間以内に治療を始めるようにというようなことで、うん、これは非常にこうハードルが高かったわけですね、
はい、
今お話したように、まあ、2時間ぐらいはあっという間に時間を取っちゃうものですから、
うん、
まあ、3時間ということでありますと、うん、まあ、もうほとんど治療を受けられる方の方が圧倒的に少ないと、
はい、
というような状況であったのですけれども、まあ、いろいろな先生方がいろんなこうデータを積み重ねて、まあ、非常にこう努力をされてですね、
はい、
今から8年ぐらい前にはその3時間という時間が4時間半に延長されたわけですね、
はい、
それで脳梗塞の、まあ、急な時期の治療としては4時間半以内に、まあ、治療が開始できればというようなところで、うん、あの治療をしておるわけですね、
うん、
まあ、それ以降においでになってしまった場合は、まあ、残念ながらその今までと同じようなですね、うん、まあ、脳を保護するようなお薬ですとか、
はい、
まあ、あんまり出血を起こす可能性の低い、まあ、血をサラサラにするようなお薬ですね、血栓を溶かすようなお薬は効いてしまうと出血を起こす可能性があるわけなんですけども、
はい、
まあ、時期を遅れてその血を溶かすようなお薬をいくと出血の危険性が非常に高まるということで、うん、
はい、
まあ、治療ができないわけなんですけども、うん、まあ、そういう起こす可能性の出血ですね、起こす可能性の低いような、まあ、お薬を使いながら、
はい、
まあ、様子を見ていくしかないというようなことになってきます、
うん、
それからですね、
はい、
これはまあ5年ぐらい前から、まあ、我々の領域なんですね、まあ、私はこう、はい、血管内治療センターということで、
はい、
あのカテーテルを使った、
うん、
あの脳血管の治療を専門にしているものなんですけれども、
はい、
こちらはですね、
はい、
まあ、4、5年ぐらい前から、まあ、非常に盛んになってきた治療なのですけども、
はい、
これもですね、やはり、うん、非常に時間に制限がかかっているような治療でありまして、
はい、
これはですね、まあ、6時間以内に始めないといけないというような治療になっておるんですね、
うん、
カテーテル治療、それから点滴による治療、まあ、どちらも非常に治療は時間に制限されているというようなところがですね、うん、まあ、ね、大切な点だと思いますね、
はい、
カテーテル治療で行われる脳梗塞というのはですね、
はい、
まあ、脳の非常に大きな血管が詰まってですね、非常に大きな症状が出てしまった患者さんが対象になる治療なのですね、
はい、
これはですね、今まではあの大きな血管に詰まった血栓というのは薬をやっても溶けきらないことが多いのですね、ですから大きな脳梗塞ができて薬を点滴で使っても、
はい、
後遺症が非常にこう残るような大きな脳梗塞なんですけども、それをカテーテルを使って取り出せるようになったのが、まあ、5年ぐらい前なのですけども、
はい、
まあ、今言ったような時間の制限があるということで、
はい、
まあ、早くおいでになっていただければ治療もできるというようなことになります。ですから、まあ、脳の病気ですね、治療の進歩があって、まあ、今まではですね、その、脳の大きな血管が詰まると、
はい、
まあ、回復できるのは 2、3
割、
だったのが、まあ、半分ぐらいの患者さんが、
はい、
まあ、自立した生活を送れるようになるといったような、うん、まあ、明らかな進歩はあったのですけれども、
はい、
それでも助けられる人は半分ぐらいと、
うん、
というようなことで、
はい、
まあ、脳のですね、病気はならないに越したことはないと、
うん、本当そうですね、はい、まあ、このためには予防が必要だと思います。
そうなんです、
はい、先生、その普段の生活で気をつけることはどんなことでしょうか？
そうですね、まあ、脳梗塞ですね、まあ、脳卒中、はい、の、まあ、一番大きな要因と言われるのはですね、
はい、
まあ、高血圧症ということになります、
はい、
脳の病気なのになんで高血圧症なんだというふうにこう意外に思われるかもしれないのですけども、うん、その血圧というのはですね、こう、まあ、血管全体に加わる圧力のことですね、うん、
はい、
ですからその高い圧力が、まあ、四六時中血管にかかり続けると、
うん、
まあ、だんだんと血管が傷んでくるわけですね、
はい、うん、
それで、まあ、血管が細くなって詰まったり、
はい、
あるいはその高い圧力を受け続けている間に脆くなって破れやすくなると、
はい、
そういうようなことが起こるので、
はい、
まあ、血圧が実はその脳卒中の 一番大切な、予防の要因というふうにされているんですね。
はい。
まあ、その他には言われているのはコレステロールが高い方、はい、あるいは糖尿病を抱えている方、はい、これは脳梗塞、うん、脳出血起こりやすい、
はい、
それからやはりタバコですね、
うん、
喫煙をされる方はやはり血管が痛みやすいと、
はい、
というようなことで、まあ、脳の病気、まあ、脳卒中ですね、なりやすい、はい、というようなことですね、
はい、
あともう一つですね、はい、その私が担当するカテーテル治療で、起こるような大きな脳梗塞というのはですね、
はい、
その血管自体に問題があるというよりは、
うん、
まあ、その、よそでできたですね、
はい、
血栓、血の塊が頭の中の血管に流れ着いて、
うん、
脳の血管を詰めてしまうというようなことが多いですね、
はい、
まあ、
はい、
ほとんどそうなんですけども、
うんうんうん、
でそれはですね、多くの場合心房細動という心臓の病気、はい、心臓の不整脈ですね、
はい、
これが原因になっていることがもう非常に多いということなんです、うん、でこちらもですね、まあ、もし心房細動が終わりになる患者さんおられましたら、
はい、
ぜひともですね、その抗凝固療法という治療を受けていただいて、はい、心臓の中で血栓ができないような薬を飲んでいただきたいと思うんですね、
はい、
そうすると命に関わるような大きな脳梗塞、それから重大な後遺症を残すような脳梗塞は、これはその抗凝固療法を行うことで、
はい、
多くの場合回避できるとということなんですね。
そうなんですね、
はい、このカテーテル治療なんですけども、これはですね、おととし全国的な調査が行われてですね、
はい、
で、まあ、そのカテーテルで治るような脳梗塞どれくらいやってるのかという全国調査が行われたらですね、
はい、
栃木県はですね、なんと全国で最低、不明瞭なことなんですけども、
そうなん
ですか、一番治療が行われてない、都道府県ということになりまして、まあ、予防が一番ではありますけども、うん、万が一そういう脳梗塞が起こってしまう、まあ、症状が出てしまった場合は一刻も早く病院の方に受診していただきたいと思うわけなんですね、
はい、そうですね。今週は自治医科大学附属病院血管内治療センターセンター長の難波勝成先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。